こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、東海北陸でエステサロンを展開するテルズ&クイーンの経営再建と採用力向上を扱うビジネス書である。著者の鈴木和樹は、負債を抱え倒産の危機にあった会社を引き継ぎ、成果主義中心の運営から理念浸透型経営へ転換した経験をもとに、地方の小規模企業が学生から選ばれる企業になるまでの取り組みを整理している。中心テーマは、知名度や資本力で大企業に劣る会社でも明確な理念、社員教育、新卒採用、成長機会の設計によって人材面の競争力を高められるという点にある、単なる成功談ではなく、経営計画書、評価制度、社内教育、女性が働き続けやすい環境づくりなど、組織を変える具体的な仕組みに焦点を当てている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成果主義から理念浸透型経営へ転換した再建の軸、本書の中核にあるのは、経営危機に陥った会社を立て直す際に短期的な数字の追求だけではなく、会社の存在意義を社員と共有する方向へ舵を切った点である。成果主義は業績への意識を高める一方、会社が何のために働く場であるかが曖昧なままだと社員の帰属意識や長期的な成長意欲を支えにくい。本書ではテルズ&クイーンが顧客、社員の家族の幸せを支える会社であるという考え方を掲げ、それを日常業務や教育の基準に落とし込んだ過程が示される。理念は掲示するだけでは効果を持たない。採用教育評価会議、経営計画発表といった反復的な場面で確認されて、初めて判断基準として機能する。本書が特徴的なのは、理念を精神論としてではなく、地方企業が大企業に対抗するための組織運営の骨格として扱っている点である。次に、新卒採用を人材確保ではなく会社変革の入り口にした発想。本書は、新卒採用を単なる欠員補充や若手確保の手段として扱わない地方の小さな会社にとって知名度の低さは採用上の大きな制約になるが、その制約を前提に会社がどのような価値観を持ち、入社後にどのように成長できるのかを明確に示すことが重要だと説く。新卒者は企業文化の影響を強く受けるため、採用段階で理念への共感を重視することは入社後の教育や定着にもつながる。逆に条件面だけで採用すると入社後の期待不一致が生じやすい。本書における新卒採用の意味は若い人を取ることそのものではなく、会社が学生に説明できるだけの理念、制度、教育体制を整えることにある。採用活動は外部への広報であると同時に社内の弱点を可視化する鏡にもなる。入社したい企業として認知される過程は会社自身が選ばれる理由を作る過程として描かれている。さらに経営計画書を社内教育の教科書として機能させる仕組み、本書で具体的な実践として重視されるのが経営計画書の活用である。経営計画書は売上目標や方針を記した管理資料にとどまらず、社員が会社の方向性、行動基準、評価の考え方を理解するための教材として位置づけられる。中小企業では社長の考えが口頭で伝えられるだけになりやすく、社員によって解釈がばらつく。その結果、現場判断が属人的になり、教育も先輩の経験頼みになりやすい。経営計画書を共通言語にすれば、何を大切にし、どのような行動が評価されるのかを明文化できる。本書の意義は、理念浸透を感情的な一体感だけでなく、文書化された仕組みによって支える点にある。特に複数店舗を持つサービス業では、現場ごとの判断が顧客体験や人材育成に直結するため、統一された方針を共有する必要がある。経営計画書はその統一性と自律性を両立させる道具として扱われている。そして社員を仲間や家族として捉え、成長意欲を引き出す環境設計。本書は社員を労働力として管理するのではなく、大切な仲間であり家族に近い存在として支える姿勢を強調する。ただしその意味は単に温情的な職場を作ることではない。社員が自分の将来像を描き、仕事を通じて専門性や自信を高められる環境を整えることが重要とされる。美容やエステのような対人サービスでは、社員の状態が接客品質に反映されやすい。したがって、社員の成長や働きがいを支えることは、顧客満足や企業価値にも結びつく。本書では、女性が自分らしく働き、結婚や出産などのライフイベントも見据えながら成長できる職場作りへの関心が示される。ここでの成長環境とは、研修制度だけを指すのではなく、目標を共有する仲間、挑戦の機会、専門性を活かせる役割、会社から期待されているという実感を含む、社員を大切にすることを経営上の投資として捉えている点が特徴である。最後に、同じ目標を持つ仲間と専門性を活かす機会が定着を支える。本書では、個人の努力だけで社員が成長するのではなく、同じ目標を持つ仲間の存在が成長を後押しすると考えられている。 これは組織文化が人材育成に与える影響を重視する見方である。職場に共通の目的があり、互いの成長を肯定する空気があれば、未経験者や若手も自分の役割を見つけやすい。さらに社員が自分の専門性や得意分野を生かすチャンスを得られることは、定着率や主体性に関わる。仕事が単調な作業の繰り返しに見えると、社員は将来の展望を持ちにくいが、役割の拡張や挑戦の機会があれば、会社内で成長する理由が生まれる。本書の最後に示される人材こそ最大の差別化手段であるという考え方は、まさにこの点に関わる。地方企業が設備や広告費で大企業に並ぶことは難しくても、人が育つ仕組みと文化を持つことで、採用市場と顧客市場の双方で独自性を出せる。結論として、本書は地方の中小企業経営者、人事担当者、店舗型サービス業の管理職に特に向いている。採用に苦戦している会社、若手が定着しない会社、理念を掲げていても現場に浸透していない会社にとって、何から整えるべきかを考える材料になる。実務上の利点は、理念採用、教育評、成長機会を別々の施策としてではなく、一つの組織づくりとして捉え直せる点にある。知的な面では、地方企業の競争力を価格や規模ではなく、人材が育つ環境から説明していることが参考になる。同じ分野の経営書には、理念経営や採用ブランディングを抽象的に論じるものも多いが、本書は倒産危機からの再建、女性が多く働くサービス業、新卒採用での評価向上という具体的な文脈を持つ点で際立つ。一方で、内容はテルズ&クイーンの事例に強く根ざしているため、読者は制度をそのまま移植するのではなく、自社の業種、規模、社員構成に合わせて応用する必要がある。その前提を踏まえれば、実践的な組織改善の手がかりを得られる一冊である。ご支援いただける場合は、鈴木和樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。